中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今年に入りまして、まあ先週から放送してるんですけど、先週は昨年の振り返りというところで総括をして、うん、はい、今年のお話を、今年の抱負をね、うん、はい、これからお聞きしようかと思っていますが、はい、ちょっと積み残しまして、うん、地域包括ケアシステム、これは2018年の少し活動したものなんですけど、はい、うん、その話からいきましょうか。包括ケアシステムも一回おさらいしてもらっていいですか。
うん、地域の中で暮らせるように、はい、まあ、その年を重ねてもですね、地域の中で暮らしていけるっていう、その体制、協力、体制作りっていうのをやっていこうっていう中で、うん、地域包括支援センターが、はい、まあ、10にあったものが、まあ、2018年に、18に
1.5 倍
増えたっていうところで、うん、これはかなり大きな変化だなと思っていたので、でね、うん、
実際に調整もできましたから、
そうですね、うん、何か所かインタビューに行って、はい、まあ、そこで調べたことをまた議会の中でも出してですね、うんうん、やったなというところで、まあ、その地域包括支援センターがその持っている機能っていうのをうまく発揮するためには、うん、はい、地域包括支援センターとつながる、そのつなぎ先っていうんですかね、うん、そこを増やさないことにはなかなかうまく生きていかないなと。
アンテナとして地域の年寄りの課題を包括支援センターが見つけましたと、うんうん、でそこの後、うん、専門性持った人につなぐ、 ということですかね。
はい、ですね。相談窓口っていうふうに、うん、位置づけられているので、うん、その相談に注力しなきゃいけないんですけど、はい、その相談を受けるために、信頼関係づくりのために地域に入っていくわけですよね。
そうですよ。入っても結構、そう、結構入ってますね。
で、入っていくその新規開拓だったりとか、うん、まあ、その関係づくりでやっぱり、そのすごく忙しくされているなという印象で、うんうん、これってちょっと別の能力じゃないかなと思うんです。
なるほど。
相談を受けるっていうところとは、うん、なので、まあ、その困ってる人がいるよっていうのが見えるような、例えば小学校区まちづくり協議会みたいなところがあって、はい、うん、そこに町協の人が入ってくるとかっていうような仕組みだったら割と負担は少なく済むかなと思うんですよね、うん、まあ、自力で開拓していくよりも、うん、なので、まあ、その包括とつながれるようなその地域の組織だったりとかっていうのをもっと充実させていく、はい、で包括がつなぐため の、 その福祉的な事業所だったりとかっていうのとしっかりつないでいく、顔見知りになっておくっていうようなところで、はい、包括が増えるっていうのは一つ大きな変化ではあったんですけど、はい、包括が生きるための仕組み作りをしっかり進めていかないといけないですよねっていうところが、まあ、課題として見えてきたかなと。
城西小学校区ではやっぱりその対象の、うん、対象年代の人数ベースでいくとやっぱ1300人ぐらいはいるって言ってましたね。それをいわゆる相談員の皆さんが、うん、ちょっと忘れちゃった、6、7、10人いないぐらいで、うん、始終回ってお話を聞くっていうところでは、はい、まあその時点でね、まあなかなかタフな仕事場だなというところと、ね、うん、なかなか行っても会えない人がいるので、うん、この1300人をみんなケアできてるわけでもないと。だからまず発見する機能とか出会う機能のところが今負荷が高いと、うん、今論点そこですよね。
そうですね、
はい、でさらに見つけた後パスする先のも残ってると。
これ地域によっても全然課題が違うじゃないですか。
確かに、
うん、でただその那覇市の事業として受け出すときに、うん、その同じ金額で出すんですね。
あ、そうなんだ。
なので地域差って結構あるよねっていうところを、まあ、考慮 しないといけない、うん、で本当に相談窓口だからある相談の窓口として開けばいいんだよってことであれば、やっぱりその地域差を埋められるだけ の、 そのリソースを地域の中に散りばめていかないと、ちょっと受ける その法人もなかなか難しくなってくるのかなと思うので、
うん、
まあ、要は大きい病院とかだったら、まあ、他のところでペイするから、まあ、まずは地域の信頼づくりのために包括取りましょうっていうようなところだったら、まあ、なんとか回せるかもしれないんですけど、はい、単独で包括ってなるともうすごい赤字になっちゃうとかってなるとちょっと仕組みとしてまずいと思うので、
うんうん、
その辺はやっぱり考えていかないといけないだろうということですね。
なるほどね。これはじゃあまあ、イコール今年の課題というか今年のアクションのネタとも言えると。
うーん、そうですね。直接的にはやっぱり航空まちづくり協議会の設立支援というところに、まあ、一番は回ってくるのかなと思うんですけど、はい、うん、まあ、そういった地域 の受け皿づくりだったりネットワークづくりみたいなところを、
うん、
まあ、もっと進めばですね、包括の負担も、まあ、相談窓口としての機能が発揮できるというふうになるので、
うんうんうん、
そこが まずは目指すべきところかなとっていうのは思いますね。
うん、なるほどね、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあ今年の抱負なんですけど、はい、今年はこれやりたい。
そうですね。うん、まあ今、まあラジオでも出てます交通問題に関しては円卓やりたいなというところで、
う
ん、
はい、そうですね。
まあ、これで公共交通と街づくりの、
うん、
論点だったかと思うんですけど、
はい、
まあ、その辺でちょっと課題も見えてやるべきことが見えたらまたそれで取り組める課題も出てくるかなと思うので、
そうですね、一つちゃんと 論点と、うん、あと事実をね、
はい、
ここで炙り出したいなと思っております。
うん、そうですね。
あ、いいですね、はい、じゃあまずそこのやりましょうと、うん、これは前半ね、はい、3月でやりたいっていう話なので、
はい
はい、
とあと、まあ、以前から動いてます犬猫殺処分の話で、はい、まあ、那覇市でも、うん、那覇市議会でも議連を作って活動してるんですが、
はい、
まあ、この動物愛護に関する条例を那覇市も、
うん、
作ろうと、まあ、飼い犬に関する条例っていうのはあるんですけど、まあ、もうちょっとこう、はい、犬猫殺処分とかそういったものも盛り込んだ条例っていうのを、うん、まあ、作れないかなということで、まずその調査研究をしようというのを、まあ、議員同士で今始めていますので。
議員立法にしたいんですか？それにはこだわっていい、
まあ、そこにはこだわりはないんですけど、
うん、
まあ、まずはその意見交換とかっていうのを、はい、まあ、いろんな団体の方もそうですし、那覇市の職員さんも、まあ、交えてですね、
はい、
どういったのがいいのかなっていうのを、うん、まあ、考えるための土台をまず議員で作ろうというところで今動いてますんで、これが2019年中にはなんとか形になったらいいなとは思ってますね。
なるほど。目標としてはいわゆる不本意な殺処分というものはなくしていこうというところですね、
うん、はい、そうですね、
はい、犬猫両方とも、
はい
はい、
なんですけど、まあ、条例の中で、まあ、どういった条例にするのかっていうので、うん、まあ、地域の子に関してのものだったりとか、
はい、
まあ、殺処分に関してのものだったりとかっていうのを、うん、まあ、入れてる条例を作ってるところもあれば、
はい、
まあ、そういう条例がないところもあったりするんですけど、
うんうんうん、
まあ、条例としてあると、まあ、しっかりとした裏付けができるので、
うん、
もっともっと今 TNR とかっていうのも啓発がメインの目的になっているんですね、
うんうん、
そのためにまあ100頭とかっていうふうに制限はちょっとあるんですけど、
はい、
その辺の予算ももうちょっとつけられるようになるといいのかなと思います。
100頭だと桜坂だけ、うん、
で一応那覇市の獣医さんも増やすべきじゃないかっていう提案をまあして、で、まあ、今実際に職員さんも増えるというふうになって、
はい、
その辺はすごい喜ばしいことかなと思うので、まあ、そういったところで、うん、まあ、啓発というだけじゃなくて、
うん、
まあ、実際の対応課題解決のところでも力を発揮してもらえるようになっていけばいいかなと、
ね、なるほどね、うん、これは結果が出るといいですけど、条例にある種の罰則規定とかっていうのって何か盛り込めるんですか、
う
ん、
どうですか ね、まあ、そこまで盛り込むべきなのかどうかも含めてちょっと、まあ、
もちろん動物を捨てたらダメとかっていうところでは、う
ん
う
ん、法律はもちろんあります
よね、ありますもんね、はい、そもそもね、だから条例で決めるってどこなんだろうと、
うんうん、
少しピリッとしたところは欲しいなと。
ああ、なるほど。うん、ご意見として受けたま
え。いや、もうスローガンばっかりだった
、うん。あとですね、うん、まあ、昨年もそうだったんですけど、やっぱ、那覇市の共同のところで、
はい、
この、中間支援の力をどうやってつけていくのか、ところを少しテーマにして、
うん、
やっぱり那覇市の共同がどうしても、この共同大使とか、
はい、
共同の市民共同大学とか、
うん、
その、関心の高い人に対する、うん、レスポンスっていうところに留まっているので、
うん、
それだけじゃなくて中間支援っていうところももっと力入れようよというところは、はい、今年やっていきたいなと思ってます。
まちづくり協議会、まち協って言われてるものは、うん、まあ、そもそもその地域特有の、うん、課題を解決していこうっていうのは結構 ど真ん中に置いてるわけですよ、はいはい、じゃあそこであの話し合いが持たれて、うん、これやっぱうちの地域うちの小学校区の地域こういうの課題だよねっていう話をすると、うん、共同推進課があの一緒に出てくれてるので、うん、ひょっとしたら那覇市の部局へのパイプっていうのはあるかもしれない、う
ん、はいはい、
で、うん、いうことですよね。あと参加をしている福祉バタ包括支援センターとか民生委員とか、
うん、
あと PTA さんとかね、うん、この自治会とかこのあたりはあの割とね情勢を見ててもかなり積極的に参加しているの で、
うん、
その中で解決できることは話し合いってあるかもしれないけど、うん、他にも町づくりの課題って結構専門性が伴うことって多いんですよ、
うん、
今、
うん、そうですね、
うん、そうするとじゃあ誰とつながればこの問題はいいの、うん、っていう問題ですよね、うん、今の話って、
はい、
だからそこをちゃんとマッチングするところって、
うん、
誰って言われると、
うんうん、
町協作ったはいいけど、
うん、
そこの機能不全ってあるよねと。
そうなんですね、
うんうん、それがまあ前回も言ったような共同プラザを起点とした、
うん、そうですね、
あの中間のつなぎ役みたいなところがね、
うんうん、そうですね、うん、とかまあデータバンクとかっていうのももっともっと活かせる場所はあるのかなと思うので、
うんうん、そこは少しね町協作って課題抽出したけど、
うん、
ここの知見がないことで、あでこの知見、うん、やっぱり厄介なのは知見がないのをみんなが忖度しちゃうとこの課題を取り下げちゃうっていう、うん、これあるんですよそういうことってね、うんうん、ちょっと心配ですね、
うん
うん、だけど中村さんこれ具体的にどうやったらいいなって思うの、うん、今機能不全っていう課題は出していただいたと思うんですけど、はい、どんな風だったらいいんでしょうね。
そうですね、うん、やっぱ昔の NPO 支援センターがやっぱりイメージされるんですよね、
うんうんうんうん、
やっぱその街づくりの NPO っていうところが、
はい、
そのまあその指定管理で担っていましたので、街づくりに関しての知識ももちろんあるし、つなぐ先もある程度知ってたっていう形だったので、まあ那覇市が直営でもし続けるのであればやっぱりそういう形でまあ誰につないだらいいのかっていうのをなんとなく今持ってるかもしれないんですけど、まずその相談を受けられるような専門性を持ったスタッフをしっかり揃えていくっていうところが最低限は必要かなと思うので、
うん、NPO を作りたいっていうのの支援だけではなくて、うん、ちょっとこういうことで困ってるんだけど、うんうん、誰に聞いたらいいっていうような支援ですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で、あの、まあある程度のことだったらその職員さんで答えられるようにしてもらわないと、つなぐだけだったらやっぱりそこじゃないところに直接行っちゃうかと思うので、まず聞いてもらえるっていうところでその頼れるような施設にやっぱなってほしいなと思うんです
ね。そういう機能は最低限欲しいと、
うん、欲しいなと、
はい、
ところですね。
どうやって働きかけないといけないですね。そしたらね、
そうですね、うん、今その支援員っていう形で、
うん、
まあ、スタッフの方、まあ、誰をそこに当てるのかっていう問題も大きいのかなと思うんですけど、はい、そこはぜひ那覇市に頑張ってほしいなと思ってます、う
ん、
はい、
そこでスキル足りないんだったら研修するとか、ということも含めてね、はい、そうかそうか、この辺がポイントになるということですね、うんうん、これはだけど中村さんの主戦場のとこだから頑張るとこですね、
はい、はい、頑張ります、
はい、
あと、まあ、長年やってるその子どもの貧困関連のものから、
はい、
まあ、今その子どもの貧困の問題でいろんな支援の対策というか施策やってくる中で、
うん、
子どもの貧困っていうものをもう少し広く捉えていかないと、はい、この貧困世帯に向けたものだけではやっぱりその子どもが置かれているいろんなこの、うん、いろんなものが足りてないという状況を解決できない、うんうんうん、その権利の問題、人権、はい、子どもの権利の問題だよねっていうのがやっぱり大きく見えてきたかなと思うので、
うんうん、
これはあの子どもの権利条約に基づいた、まあ、条例化っていうのも含めてですね、はい、ちょっと研究をしてですね、条例化に向けていろんな動きが起こした方がまあいいだろうなと思っているので、うん、まあ、そのあたりが2019年、はい、あのいろんなことを手掛けられたらいいなと思ってます、
うん、ね、いや、ここ大事なとこですよ、
うん、
うん、子どもの権利条例、あの私もだいぶね今年あと昨年も含めて、うん、今ずっとテーマだなと思っているんですけど、うん、この条例案っていうのは割ともう小切れなやつが、うん、それも有名な都市ね、
うん、
奈良とか川崎とか、
うん、
ね、あのたくさんあって、
うん、
正直ねこれコピペしたらできる
、うん、
ぐらい割とねエレガントなやつももうあるなという印象があります、うん、なので ここを作っていくプロセスにどうやって当局のできるだけ多くの課がね参加をしてもらって、で市民も同時に参加をしてもらってて、場がこの場自体がすごい重要だと私は思ってるんですよね。そうですね。
これ特に市民参画が重要になってくると思っていて、当局だけで作ってしまうと市民がそれを知らないわけですよね。条例について知らないと、条例に基づいているのかどうかっていう指摘もなかなか出てこないと思うんですよね。自分たちが持ってる権利ってなんだろうっていうのはやっぱり子どもたちが知る必要がありますし、それに基づいて那覇市が条例作るんだっていうところの機運をやっぱり高めていかなきゃいけないっていうところ、で作った条例に対して条例の通りになってるのかっていうのをやっぱ市民がチェックできるような形っていうのも当然必要だと思うんですよね。なので、まあ、おっしゃる通りそのプロセスがすごく大事になるのかなと思うので、
そうですね、何年かかけてもがいいと思っていますが、
これはあんまり急いで行政だけで作ってしまうと、まあ、逆に良くないのかなと思ってます。
はい、すごい例えばの話なんですけど、別に円卓会議のようなものにはこだわらず、例えば子供と、そうだな、やっぱり僕公園とか、ね、子供と下水道とか、あの普段あんまり貧困との部局だと思われていないところをすごいちゃんとテーマとして、じゃああなたのところはどういうあのことが貧困に対して必要で、子ども権利守るために公園ってどうあるべきですか、みたいな話が各局で取りまとめられて、それがなんかちゃんとテキストとしてあの条例に明文化された方がいいなと思うんです。
今どうしてもこの子どもの部局と教育委員会しかちょっと見えてこないので、それ以外のところもやっぱり関わってほしいなと思いますので、それにはやっぱり市民的な議論をまずはしっかりと起こしていくことが必要かなと。
そうですね、これはちょっとやり方も重要になってきますね。
なのであんまり政治の議会そしてガッと動いていくっていうようなイメージではちょっとないかなと思うので、まずは私も勉強しながらですね、どういったことができるのかなっていうのをちょっと考えていきたいという感じですかね。まあ、あとサロンも引き続きやっていきますけれども、ちょっと2018年あのペースがあの落ちていたところもあるので、まあ、2019年このサロンの場のあり方もですね、どういうサロンだったらもうちょっと人が集まりやすいんだろうかなとかっていうのもちょっと考えながら、あのいろんなことにチャレンジできるといいなと思ってますね。
まあ別に5人でもいいと思うんですけど、そこでね、どういう議論とか情報共有ができるかっていう質の問題もありますかね。中村さんのサロン、あの少ないの無理だから
あの、少なくてもいいサロンもあるんですけど、さすがにあのゼロとか一人とかってなるとちょっとなと思うところもあるので、あのその辺はあの考えながら、
やっ
ていきたいなと思ってます。
はい、
あとは公設市場 あの、パリ市場のオープンが7月ですので、
あっという間ですね。
そうですよ、その引っ越しまでをしっかり見届けたいなというところと、オープンした市場がうまく回っていくようにっていうところで、周辺の交通渋滞の問題とかもまだ残ってますので、警察と協議しながらやっていきますよとかっていうことは言ってるけれども、じゃあいつどういう形でやるのかっていうのはちょっとまだ見えてないところもあったりするので。
仮市場ってどれぐらい運用するんですか、期間。
3年ぐらいですね。
3年ぐらいで、3年で建て替えるから、ということですね。今の市場から仮市場に行くのは何パーセントぐらいの方っていうのは知ってますか。
ほぼほぼ行くみたいです。
ほぼほぼ行くんだ、なるほどなるほど。
で、あの2階建てにすることで、今いる人たちがほとんど入れるような形は整えているということなので、ただ移ると同時にあの周辺にあったアーケードもなくなってしまうので、アーケードの話もあの早急にどうするのかっていうのを考えなきゃいけないと。
市場に、の建物にくっついてたアーケードは、あれは撤去になりますもんね。じゃあ一時青空が見えるわけですね、あそこは。
そうですね、なのでそこをその屋根として何か変わるものを作り、そこからじゃあ本設の工事が終わるタイミングではアーケードを作れるのかどうかとかっていうのも、今地域の方がどう考えるのかっていうところの合意形成を今やり始めたところ
なんですけど、ここは相当タフなあの話になりますね。
だからここで那覇市がしっかりと市民と向き合って、対話ができているのかどうかっていうのをチェックしながらですね、その説明会だけじゃなくて意見交換会をしっかりやってるのかとか、決まったことをちゃんとお知らせしてるのかとかっていうのも含めてあのチェックをしていくというようなのが、今年テーマになるかなと思ってますね。
ここはチェックをしていくというところですね。
はい、 あと、まあ、まあ、町づくり協議会のところでは、まあ、女性小学校区の町協もいろんな動き、まあ、初年度で運動会まで
運動会やってましたよ。はい。はい、
まあ、19年もおそらくいろんな活動出てくるのかなと思うんですが、うんうん、特に私、個人的に部会として、関わっている、流炭の方ですね。
はい。
そこの活用で、まあ、いろんな、環境系の方に話聞いてみようかとか、うん、まあ、いろんな部署の人呼んできて、まあ、その整備についてちょっと話し合いの場を作ってみようとかって、まあ、前向きな意見もいろいろ出てますので、まあ、そういったのが少しずつ形になっていくような支援ができればいいかなと思ってます。う
ん、トイレの問題だったり食材の問題だったりね、
うん、ですね、はい、観光っていうところだけじゃなくて、うん、暮らしてる住民が利用するっていうところで、
ね、みんなが使ってほしいですね。
流炭を取り戻そうっていうような話がたびたび出るんですけど、
取り戻すっていいですね。ちょっと今確かに失ってる感じする、
うんうん、なのでそういうところでなんか、うんうん、まあ、いろんなことができたら面白いかなと思ってます。
はい。SIB の話するって言ってませんでした？
ああ、そうなんですよ。ソーシャルインパクトボンド、
はい、
議会でも取り上げて、会派でも進めようという話を今しているんですけど、うん、まあ、那覇市もそれに向けては前向きな感じではあるんですけど、はい、まあ、実際どうやっていくのかっていうところの、知見がまだまだ足りてないってところがありまして、うん、
社会課題解決の事業を、うん、まずは一回民間のお金で実現させて、うん、はい、それがうまくいったら、うん、行政からその成功報酬的にもらえると、はい、うん、より当局もなんていうのかな、少しリスクが少なくて、うん、で民間 の, 方法を、うん、当局が考えつかないような民間の方が使えるっていう新しい制度だと思うんですけど、うん、はい、それはどういう感じで勉強会をするような感じですか？
そうですね。まあ、市の、職員さんも含めて、うん、まあ、ちょっと勉強会をしながら、うん、まあ、実際の事例として何かできるものがないのかっていうところを、まあ、ちょっと検討しながらですね、うんうんうん、まあ、何か形にできればいいなと思ってますけど。
はい。はい、いい課題見つかると、トントンって進むと思うんですけどね。うん、はい。はい、私もこれ参加したいです。
ぜひよろしくお願いします。
はい、はい、ということでお時間でございます。
はい、
今年も中間年なんでね、
はい、
頑張らないといけないと思います。
頑張ります。
はい、ということで今年も中村圭介議員をよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい。